もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向け、ラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうです。そして
あやです。よろしくお願いします。
はい、今回あやさんに、アシスタントとしてお手伝いしていただきます。ラジオも寄せよろしくお願いいたします。
はい、本日のもっとラジオも寄せは秋葉原某ビルよりお送りいたします。
はい、ということでございまして、もっとラジオも寄せ第、31話ということでございまして、今回から、
はい、
からというかね、あやさんにちょこちょこお手伝いをしていただくことに。
ちょっと緊張しますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
肩書きはちょっとおいおい考えるとして。
そうですね。
よしこう何にするか。
そうですね。
肩書きをおいおい考えしまして、はい、まあこれからね、ちょこちょこお手伝いをしてもらうことになりましたので、はい、よろしくお願いいたします。ということでございましてね、まずね、今回メッセージが、いろいろ届いておりますので、じゃあちょっと一通目読んでいただけますでしょうか。
はい。私ですか。
はい。
私が読む。
そうそうそう。
わかりました。ちょっと待ってくださいね。
さっき送ったやつ。
はい、アリアさんってお読みするのかな、はい、アリアさんからのメッセージです。昨日は萌え寄せお疲れ様でした。
はい、
テンション高めのひろきさんとの対談はいかがでしたか？芝居になるとガラッと空気が変わるひろきさんの熱意に鳥肌が立ちっぱなしでした。そして着物もとっても素敵で、貴重なお話もたくさん聞けたので大満足でした。萌え寄せもとても面白くてまた見たいと思いました。たくさんひろきさんの名前を出してくれたのもファンとしては嬉しかったです。昨日見た光景が忘れられません。配信も楽しみにしています。また次回もひろきさんを呼んでいただけたら嬉しいです。その際はまた遊びに行かせていただきます。世の中いろんなウイルスがありますが、どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。昨日は本当にありがとうございました。
はい、ということです。ありがとうございます。ということで、この収録的には先々週かな、
はい、
オタク落語会も寄せで、はい、ゲストが声優の高橋宏樹さん、出ていただきまして、もう大変な、もう、客席が、ふぅーみたいな。
なってましたね。
すごいね、萌え寄せの中でも、特には、だいたい萌え寄せね、すごい雰囲気良くて、笑い声とかわーってなるんですけど、はい、ふぅーって、なんかそういう掛け声みたいなのはなかなかなかったので、もうね、ゲストのひろきさんもすごいノリノリで。
ノリノリでしたね。
あとはね、やっぱ、声の圧がすごい、もう、なんか、必死に食い下がらないと、なんかもう、ワンマンショーになってしまうと思って、もうすごいね。ただ、トークでもいろいろ本当にね、お芝居に関しての、はい、あの方の哲学というか、
うん
う
ん
うん、まあ本当にね、芝居の演技の幅がすごい方で、まあそれも結構、そのテクニックというか考え方とか目の前で見せていただいたりとかして、はい、あ、このようにお声が生まれてるのかというのがですね、本当にもう、勉強になった、ね。もう本当にね、素晴らしい回でした。ということでございまして、メッセージありがとうございます。
はい、
続きましてですね、今度僕読みますけども、はい、こちらも、先日の萌え寄せに来ていただいた方でございます。ラジオネーム、マキさんでございます。春風亭よしこうさん、先日1月25日は萌え寄せお疲れ様でした。そして、高橋博樹さんをゲストで読んでくださり、ありがとうございました。キャラクターありきのトークも好きですが、本人として呼ばれ、作品の掛け根なくご自分の話や過去の作品のトークが聞けるイベントというのがなかなかないので、本当に貴重なお時間を体験させていただきました。お芝居が好きなので講談や寄せも楽しみにしており、トークでお話ししていた落語は人が変わるときに声色を変えてやるわけではないというのを現地で、瞬間の間やテンポの取り方を生で体験できたのも純粋に楽しくてすごいなぁと感動しつつ、ところどころ挟まる推しワードに、思わず声を出して笑ってしまいました。またやはり作品にも旬があり、ハマるタイミングなどが遅かったりすると聞けなくなってしまう過去作品のトークやオーディション秘話、収録風景などが聞けたのが本当に嬉しくて、幸せに浸らせてもらえたことも感謝しております。そして、芝浜の生芝居ありがとうございました。ちょうど会場限定の質問コーナーでお話しされていた お着物の話のお芝居を生で見させてもらったのですが、その時に演じられていたひろきさんの男役女役がすごく好きで印象に残っていて、また見れる機会はなかなかないんだろうなと感じていたところで、今回の芝浜の妻役がその姿を彷彿させる艶のある女性の役で、それを生で見られたことが本当に本当に夢になるんではレベルで嬉しかったです。カッコと言いつつベランメイク長の勝のお芝居も お酒をクイックイッと行こうとする姿とても様になってて、めちゃくちゃ好きでした。カッコ笑い。会場限定わけで来たはっちゃけトークから真面目な演技の、会場限定の現地質問コーナー、目の前での生サインカッコ笑い、壁ドンミニ寄せ、など本当に、普段感じられないぐらい近い席で、そんな体験をできたのも本当に嬉しくて最高の時間でした。本当に素敵な時間ありがとうございました。今からまたあの時の体験ができる配信が待ち遠しくてたまらないです。もう寄せなどのイベントラッシュで お忙しいところかもしれませんが、吉高さんもお体に気をつけて頑張ってくださいね。 PS、今度ぜひジェッターズのトークも聞きたいです。マイティマックスゼロの演じ分けのひろきさんも素敵ですし、コメディ路線で進むと言っていた中の後半の伏線回収と怒涛の熱いストーリーは本当におすすめなので、皆さんにぜひ知ってもらいたいです。ということでございます。熱いメッセージありがとうございます。ということでございます。本当にね、まあその、まあ、こちらの方も書かれてますけども、まあまあ、落語のね、まあ、で、まあ僕の、まあ技術はまあ、あれなんですけども、とかね、まああとはその、ひろきさんのね、まあ朗読、芝浜でね、はい、朗読の時のこの、切り替えなり、そのお芝居の間のセリフ、やっぱちょっと落語家でにはで、やっぱできないね、お芝居の仕方とかにも本当スッとなんか役に入る ところが、落語、僕はね、芝浜通しでやるけども、ひろきさんの場合、その場で、しかも最後のとこだけで、スッと役作りされるというのがですね、やはり、その、プロの、役者、声優さんのね、というところでね、まあ、あとはまあ、本当にね、もう盛りだくさんでね、まあ、この方に限らず、いろんな方がね、いろいろ、めちゃくちゃ楽しんでくださったのはね、すごい反応でわかりましたのでね、もう、また本当にお呼びしたいなと思いますのでね、はい、そちらもぜひお楽しみにしてください。はい、あともう一本メッセージ来ております、はい、お願いします。
はい、ラジオネームくまこさんからです。吉高さん、園さん、こんにちは。いよいよ15日は2年ぶり2度目となる今井あさみさんの萌え寄せですね。前回はアイマスやシュタゲの濃厚なトークに加え、なんて読むんですかこれ、
んクリス
クリスの衣装
クリス風の衣装
クリス風の衣装の今井さんと吉高さんによる芝浜の朗読など、うん、目も耳も心も幸せいっぱい、このままずっと聞いていたいくらい楽しいイベントだったので、当日を心から楽しみにしています。ということでした。
はい。
す
み
ません、読めなくて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、15日にですね、今から、3日後か。うん。ね、もう一回萌え寄せ、ございまして、今井あさみさんというですね、アイドルマスターとか、シュタインズゲートとかでね、ヒロインされてた方なんですけども、2年前にね、はい、一度出ていて、ちょうど丸2年前ですね。あの時も2月だったと思うんですけども、もう、この時もね、もう大変な盛り上がりで、やっぱりすごいね、もう トークがうわーっというね、もう大変な盛り上がりで、ございまして、逆にあまりにも今井さんのトーク、はい、わーっと盛り上がったので、はい、もうちょっと聞きたいこともいろいろあったんですけど、
はい、
その半分も聞けずに、
そうだったんです。
もう、いや、トークが楽しすぎて、
はいはい、
だからもっと聞きたいことがまだあるというので、またご一緒したいなと思ってたところ、今回ね、念願の二度目のね、出演していただくことになりまして、
いいですね。
で、前回そのね、マキセ・クリスっていう、はい、まあ、シュタインズゲートのね、ヒロインの、はい、子はいるんですけども、はい、その、まあ、コスプレというか、まあ、そのまんまじゃないんですけど、まあまあ、そういう、まあ、イメージ的な衣装を、はい、着てね、出てくださったというですね。
いいですね。
客席もそれこそ、ふぅー、みたいな、やっぱもう大変な盛り上がり。で、まあ、今回はどんなかちょっとわかりませんけども、楽しみにしたいなと思いますのでね、はい、熊子さんも、お閉じていらっしゃると思いますので、ぜひね、本番楽しみにしてください、はい、ということでございまして、他にもね、メッセージ来てたんですけども、ちょっと、時間あるので厳選させていただきました。たくさんのメッセージありがとうございます。ということでございましてですね、今回はゲスト、をお呼びしております。メッセージ以上でね、ゲスト会でございますんでね。
はい、
ゲストは、立川ガジラくんでございます。どうぞ。
あ、 どうもどうも、お邪魔します。どうも。
はじめまして。
こんにちは。
はじめまして。
すいません。なんか、ね、突然お邪魔しちゃいましたので、呼ばれたから来たんですけども。ありがとうございます。
もう何回目かぐらいね。
そうですね。でも、ちょっとお久しぶりにはなるんですけども。
5回目ぐらいで。
ご、ちょ、ご無沙汰いたしました。
はい、縦川。
すごいですね。圧がすごい。
圧が。
二人の圧
がすごい。縦川、
ガジラ君。すいませんね。ちょっと圧がすごくて。
はい。楽しいですね。
はいはいはい。
まあ、いつもゲストさんが、新規のゲストさん来てもらった時は、まあゲスト、フューチャーするトークなんですけど、まあ、まあ、ガジラ君も何回も来てるから、もうガジラ君のパーソナル的なところはもう。
ちょっとフューチャーする。だいぶね、話しました、ね。
あくまでトークの愛の手ということでございましてね。はい、喋ってもらおうと思うんですけども。まあ、そういうわけでございまして、そんなガジラ君もお招きしての最初のコーナーはこちら。
お
はい。ヨシコーアニメをカタルシス。
はい。このコーナーは、オタクである春風亭ヨシコーが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、本日のテーマは、
はい。初心者向けアニメゲーム講座、ファンタジー編です。
はい。ということでございまして、はい、実は、その、実はというかね、あやさん。
はい。
そんなに、アニメとかゲームとか、まあ、ほとんど詳しくないということ
、
ことでございまして。
でも、ここにいる。
これからお手伝いしてもらうということで、全然詳しくなくていいんですけど、はい、まあ、そもそも前ね、年末まで、はい手伝ってもらってたニアさんという子も、そんな、まあ、好きなものはあるけども、すごい、オタクというほど詳しいという感じではなかったので、
はい、
でも、やっぱ初心者の人に、いろいろ教えたいなと。思ってね。これを。
沼の方へ。
沼の方へ引きずり込まれると。
オタクになる必要はないけども、でもなんか、これだけは、
はい。
単語だけでも知っといてという。
押さえておけた
ということでございまして
。はい。勉強させていただきたいと思います。
はい。ということでね。
はい。
今回はファンタジーものということでございます。
ファンタジーものって、はい、そもそも、どういうくくり？
だから、まあ、いわゆる剣と魔法みたいな。まあ、映画で言うなら、まあ、例えば、はいうんうん、有名どころだと、それこそハリーポッターとか、あとは、ロードオブザリングとかね、なそういうの、うん。で、やっぱ、我々的に、でも一番有名なっていうかね、名前は知ってるでしょ、ドラクエとかね、ドラゴンクエスト。
代名詞ですね、RPG ゲーム。ガジラ
君のすごい。
はいはい、大好きでございます。
アイヤさんちなみにドラクエは、わかりますか？
ファミコン、の時にあったなっていうぐらい、うん、持ってなかったですけど。
やったことはない。
やったことないです、ね。
ああ。いいですね、これは。
これは、
じゃ引っ張りたい。
力。
ありますね、これは。
まあ、わかりやすく言うと、ドラクエ、まあ、主にやっぱでも、まあ、ドラクエよりも前に RPG っていうのは、ね、ロールプレイングゲームって、ああいう、なんだろう、主人公に、こう、なりきってというかね、
はい、
で、ああいう剣と魔法の世界、うん冒険するドラクエの前にもあったんですけど、でもドラゴンクエストが、もう本当に初心者向けに、それまではすごいマニアックな、ウルティマとか、ウィザードリーとかっていう、まあすごいマニアックなのがあって、でもドラゴンクエストがもう本当に初めてそういうのに触れる人にも分かるように親切設計で。
本当に子供から一気に子供までバーって広がったっていうような。うん話ですね、
うん。
すごい買うのに並んでるっていうイメージ、
ね。そうそうそうそう。昔はね、
うんうん、
ドラクエ狩りみたいな。
ありましたよね。
うん、私最初のドラゴンクエストと同い年なんですよ。1986年にファミコンのドラゴンクエストが発売して、
うん、
で私と同い年なんで、うんなんでちょっとドラクエとはもう本当にね、切っても切れない縁がございます。
縁が深いですね。
一番最初のは、ドラゴンクエスト、まあ、ワンですよ。まあ、最初はね、ワンついてないけど、はい、ドラゴンクエスト。で、勇者ロトというね、まあ、伝説の勇者の末裔が、
はい、
で、なんか竜王っていうね、竜の王で竜王に、はい、まあ、要は魔王ですよ。魔王にこう、はいはい、ローラ姫が連れ去られちゃったから、ロトのね、子孫よ、ローラ姫を助けてくるのだと王様に言われて。
なるほど、
うん。王様に言われて、
はい、
で、もうその王様の部屋、から、まずどうやって出たらいいんだろうというところを。
あ、そっからなんですね。
いや、それを、だから、はい、プレイしながら、だらそこに鍵が、王様の部屋に宝箱があって。
はいはいはい。
で、鍵があって、鍵を取ると扉が開けられてっていう。要は、その基本動作を最初の部屋で。
あれ、今を見るとめんどくさい
ですけど、でも何も知らない人には、それでね、あ、こうやって進めていくんだって。
なるほど。
うん。 ね、話すときもね、北、東、南、西とね、選んだりとか。
ピッピッとか、プユイッみたいなね、扉開けるのもね、本当に面倒なんですよ。
で、外出ると、まあ、やっぱモンスターがね、スライムとかなんか、ね、わかるでしょ、
スライム。スライムは絵がわかります。
うん。そうそう、スライム。はい、で、やっぱ最初のうちはスライムとか、
はいはい、
とスライムベース、あ、赤いスライム
とか。赤くなるとね、ベースになるんですよ。
ちょっと
強い。微妙に強くなるんですけどね。
うん、そういう雑魚をちょっとずつ、あれ、倒していくと、こう、レベルが上がって、
経験値。
レベルが上がると強くなって。
あ、なるほど、ね。
それまで苦戦した、
はい。
モンスターにも、なんかだんだんと倒せになってって。
なるほど。
で、ちょっとずつ遠くに行くと、またなんか、もっと、はい、橋を渡るごとに。
あ、そうだね。橋を渡るとね、やたら強くなってって。
で、そうなんだ。
でも、武器もね、こっちの武器も強くなりますから。
うん、
まあ、それでもってこう、ね、
そうそう。
戦っていく
と。で、ちょっとずつその成長していくっていうのが、はいはい、いわゆる例えば、マリオとか、
うん、
その、そういうのは、まあもちろんプレイしながら自分自身が上手くなっていくってあれですけど、はいはい、ドラクエとかはもう、うん、最初はやられても何回も何回も繰り返してね、こう敵を倒していくうちにちょっとずつも数値上がってて実感、強くなったら実感できるっていう。
あ、そうなんですね。
マリオだと下手な人はもう下手な、どうしても苦手な人とかは。
そうです。まあ運動神経とかね、そういうアクション系だとか
ちゃうけども。RPG は、まあ本当にコツコツ時間、積めば、強くなれるというのがやっぱドラクエ。で、最終的にね、はい、まあ、その、竜王というのを倒して、
は
い、
倒して、
で、あと、ローラ姫。ローラ姫はね、一応、竜王よりもうちょっと手前でね、
途中、部下のドラゴンがね、
うん、
そう、手下が、幽閉してるのを、助けに行くんですけどね。
助けられるんですね。
助けて。で、助けると、ローラ姫をこう、おぶってる、なんか、はい、その、グラフィックに変わって、
はいはいはい、
お姫様抱っこみたいなのを、出して、それで、お城まで、運ぶんですよ、姫をね。
そう、
ただその道中で、
はい、
まあ、いつも一人旅でも、宿屋に泊まるとヒットポイント、ね、一泊するで、ヒットポイント回復、ね、体力回復できるんですけど、
うん、
ローラ姫と一緒の時宿屋に泊まると、
はい、
次の日に宿屋の店主が、はい、夕べはお楽しみでしたねっていう、はい。
そんな、大人の遊び心は。
そんなこと言う？
そうですよね。
いいですよ。すごいですよ。もう、メモリーも少ないのによくそういうの入れます
ね。で、最終的には竜王を倒して、さらに平和にする。
平和です。
で、またこの、今度ドラゴンクエスト2になると、
はい、
そのロトの末裔の勇者のさらに、
さらに子孫
が3人いて、ロトの末裔が3人。で、最初はローレシアの王子っていうのが、まあ一人で、まあ、
ゴーグル男。
ゴーグル男。今度は、まあまあ、まあ、進化、大進化、ハーゴンっていうのが、まあ、なんか暴れてるから、まあ、倒しに行くみたいな。で、今度は、一人旅じゃなくて、その、三人を集めて、ロトの子孫で、冒険していくっていう話なんですけど、最初のサマルトリアの王子というのが、もうすれ違いでっていうか、なんか、どこどこの町にいるよって言って、ああ、でも彼はもうあっち行ったみたいな、みたいな、もうなかなか会えない
。会えない。
もう、すごいサスペンスみたいな感じなんですよ。探して、全然追いつけなくて、手がかりを元に、こう、辿っていくと、また回って、で、向こうで、いやー、探したんですよ、とか言って、みんな向か
って。こっ
ちだよ。うるせえって、こう。こっちだよって。あれも面白い。
そうそうそう。で、あと3人目は、ムーンブルクの王女というのが、これ、まあ、ネタバレしちゃうと、犬にね、孫で変えられてて、最初なんか犬がクンクンってついてる、こう何度もらって、まあ、とあるアイテムで、こう、王女の姿に戻って、やっと3人旅になるって。
そうなんだ。なんかドラクエって人、をたくさんこう引き連れて旅するっていうイメージがあったから、うんうん、
それが
そまさに
でも2から、だからちょっと
だ
1はもうやっぱまず1人で来て、2は、で、その3人で、
はい、
その3人がそれぞれ役割分担というか、はいはい、能力違うんですよ。で、最初のローレシアの王子は、まあ力、はい、魔法は使えないけど、力が強い。
戦士系です、
戦士系。
ああ、うん、そういう。
で、こ三人目のムーンブルクの王女は、まあ、魔法のスペシャリスト。力は弱いけど、魔法のスペシャリスト。
魔女ですよ。
で、真ん中のサマルトリの王子は、まあ、その、ちょっと中間というか。
まあ、でも、回復魔法とか、ラケット
どっちも。で、まあ、力も、まあ、ちょっと。
そこそこ戦えるんで。
あ、そうなん
だ。でも、すぐ一番すぐ、
最初に死んじゃう。
死んじゃう。まあ、なんかね、中途半端なポジション。だけど、でドラケットすごい難しくて、彼がいなきゃいないでクリアできないぐらいの。
そうなんですよね。
この辺のね、ゲームバランスがね、すごくて。
うん、はいはいはい。面白かったです。あれ、2が一番好きって人、未だ多いですもんね。これ今、10いくつ出てても、
すごい歯応えが、ね、
強いですね。
で、今度3が、もう一番でも、ファミコン のね、ソフトの中でもトップクラスで売れたものだし、ドラクエの中でもやっぱり、まあ、まず一番人気といえば、ドラクエ。
そうですね、うん、3はまさに先ほど、あやさんのおっしゃった、はいはい、もういっぱい引き連れていくっていう、うん、それを初めて可能にした、
う
ん、楽しみが尽きないんですよね、パーティーが。
そうなんですね。
魔王、バラモスを倒して、ね、坊や起きなさいって言って、朝起きたら、もう16歳の朝、16歳よって。王様とこ行って、勇者として旅立つなよっていう結構無茶ぶりを、
ね、
無茶ぶりをされて。
へ
ね、で、まあ、この仲間はもう最初の街で、
うん、
その、自分で選べるんです。職業。仲間、戦士だったり。
自分で選べるんです、ね。
魔法使い僧侶だったり。あと遊び人とかね。まあそういうの選べたりとかして。
遊び人って何人遊び人。
遊び人はもう。
これがまた、後々この遊び人が、実はっていう。
最初は使えない。もう遊び人は本当に遊んじゃう。
へ
ぇー。戦
途中にね、なんか別のことしてるんですよ、ね。
遊んだりとかしちゃう。だけども、はい、あるところに行くって転職できるようになると、遊び人だけは、その無条件で賢者に転職できる。賢者ってのは魔法使いと僧侶、どちらも使えるという魔法の超スペシャリスト。
はいはいはい。
そんな人なのに遊び人だった。
遊び人。
いや、そこに覚醒するっていうね、この物語性がね。
なるほど。
そう。で、スリーも、まあ最初勇者が、まあ最初バラモス倒して終わりかなと思ったら、その先があって、
終わりませんな、もう。
なるほどね。
また、
で、実は今までのストーリーが全然違う世界だと思ってたら、1と2とこのように繋がっていたのかっていう。
ええー、ってこうなります、うん。あ、そうだったんだってこう、なるぐらいの。あはは、うん、この、いや、スターウォーズみたいなもんですかね、うん、これは。ね、
ああ、なるほどね。
うん、今でこそ、ね、インターネットとかでいろんな情報が氾濫しているところ、うん、当時はそういうのないから、うん、何の情報もなしに、
うん、
そこの、ずっと1、2やった上で3で、後半の、大どんでん返しというか、
や
った時にはという、そうなんですよ。ドラクエだけでもこんな。
いや、大河ドラマの話を今してるよ。本当に。
暑いですね。
なんかそういう、はい、今、逆に今までドラクエとかそういうイメージとかってどんなイメージが？
とにかく時間がかかるっていうイメージでした。
まあそうですね。それは、やり込みようが。
でもね、2、30時間ぐらいで、
30時間。
まあ、今はでこそ、その、ポータブルの手持ちでやりからずっとやっちゃいますけど、うん、昔も、テレビがだって一家に一台の時代に、うん、ファミコンでやってたとなると、これはもう、ね、一日何時間までみたいなね、うん、と言われてた時代ですからね。
出ましたね。うちにはなかったですけど、うん、やっぱり同級生とかは、一日1時間。
そうなんですよ。
1時間しかできないとして、30時間かかったら1ヶ月かかるってことですね。
そう。しかも、1時間で、霧のいいところまで行ければいいけど、なんか途中でね、1時間で、あと、ボスと戦ってた最中に、たかし1時間よ、ブスってなんか切られちゃった。
やめてくれ悪夢が。
あとちょっとで倒せるから、知らないわよ、ブスみたいな。
そうですよね。セーブしないと、終われない。
セーブってどこでもできるんですか？なんかセーブポイントまで行かないといけないとか、そういう
ドラクエの、ワン、ツー、スリーまでだと、王様のとこに行かないと、セーブができない。な
るほど。どっか行ってても、王様のとこに戻って、
そう。戻らないといけない。ただ、王様って、要は城にしかいないから、だから城が、に近いとこじゃないと、
ですね。
うん。ただ、まあ一応、はいはい、救済措置というか、移動手段があって、
はいはい、
その、キメラの翼っていうアイテムか、
はいはい、
ルーラっていう呪文を使うと、その、王様のところまで一気に戻れる。
そうなん
だ。というのがあるので、はいはい、まあ最悪こう、道、例えば、もう、奥行きすぎちゃって、ね、路頭に迷った時とか、うんうん、あとは、もうすぐ1時間だっていう時とかは、ルーラとかで、
戻れる。
そうです。ドラクエではその便利な呪文がいろいろあるんですけども、実際でもドラクエをプレイした人で、現実にこれあったらいいなっていう呪文ランキングダントツ1位はやっぱルーラ
ですね。
行きたいとこに行ける。
それは超欲しいですね。
もしかしたら特に大人が一番欲しいんじゃないですかね。
それはあるかもしれません。
通勤の手間が。はいはいはい。
それはありそうです
ね。本当そういう夢でしたね。
それ何回でも使えるんですか？
で、その使うにはマジック ポイント、MP っていうのがあって、マジックパワーかでも
マジックパワーですかね。
実は MP というのがあって、で、それの数値がある限りは使えるんですけど、これも、でもやっぱレベルが上がるとどんどん数値が上がっていくし、あとは、さっき言ったその職業の違いも、で、戦士は魔法1個も使えないから、MP ずっとゼロ。
ゼロ。
そのね、ドラクエ2の最初のローレシアのオースとか、いわゆる戦士なんでゼロ。だから使えない。それを使う、ルーラーは、そもそもルーラーは魔法使いの魔法な、ドラクエ3だと魔法使い専用の魔法使いか、もしくはその魔法使いと僧侶と両方使える賢者しか使えない、はい、そういう役割分担があるので、うん、
大変ですね、
うん、あと勇者が使える
、勇者も覚えますね、
ドラクエ3の主人公は、
はい、
まあ、あの戦士 の、あの能力かつ魔法使いと僧侶、はいはい、まあいいとこ取りみたいな、オールラウンダーみたいな、はいはい、
勇者ですからやっぱりそこは、
うん、一応ね、
ある程度
戦士より力弱いし魔法使いよりも魔力も弱いけども、はい、全部のことができる
バランスがいいのが主人公、うん、勇者ですからね、うん、
あ、もし今からドラクエやろうと思って一、うんうん、からできる、
今でも
まあスマホのアプリとかであると思うので、ただスマホのアプリとかはやっぱり現代人いわゆるゆとり世代向けにだいぶその簡単にね、難易度が、まあでも逆にまあそれはまあ初心者的にはいいと思うけど、やっぱ昔の歯応えを欲しかったらファミコンの
そうですね、だってドラクエ2のあのラスト付近のある洞窟があるんですけど、あれが要はもう何かの間違いじゃないかってぐらい難しいって言われてるんです、未だに。
そうなんですか、
これも実際あれなんですよ、はいはい。なんか、ゲーム作ってる最中にそのテストの段階で、これでいいやって出しちゃったやつがそのまんま、なんか。
もう時間がなくて、テストプレイそこまでできなかった。普通は、だから、プレイ、作ってる人たちがプレイをして、で、まあ、これなら大丈夫だろうみたいな感じで出すと、は
い
は
い、ちょっ
と時間がないからプレイして、まあまあ、この数値大丈夫だともう、あまりにも
敵
と
か難しすぎて。難しい。まんま出ちゃってるんですね。有名な超長い動画がありまして。
今でもまともにクリアできる気がしない。
あ、そうなんです。
そうなんですよ。
でも、お二人はクリアした。
したはず。ワン、しかもワン、ツー、スリー、4、5、6までは僕確実にクリアしてるはずなんです
よ。私ね、2行ってないんですよ。
あ、
途中でやっぱそこでもう、うわー
って。2はでも多分僕大人になって、大人ってある程度、多分大学生ぐらいの時とかに、
はい、
だから子供の時は絶対あれクリア できない、
ね。子供、小学生であれ行
くって。前情報がなくて、
あ、
特にラスボスのいる、ね、一番最後のダンジョンで、
はい、
まあ、なんていうか、とあるアイテムを使わ、あるポイントで、
はい、
とあるアイテムを使わないと、まあ、ボスのいるところまで行けないけども、そのアイテムは確かに持ってるけど、そんな前情報が何にも。
ヒント一切ない時
代。まあね、そういうのもネット調べでパッと出てきちゃうけども、当時はそういうのないから、もうしらみつぶしに、もう一マスずつ動いては何かを試すみたいな。
なんかでも友達同士とかとあれはどうするみたいな。
そうそうそう。
学校でその話
は、ね。で、友達の兄ちゃんが、みたいな、
ね。なんかね、それは喋ってるのをこう、小耳に挟んではいました。
ただ、口コミだから、まあもちろん正しい情報もあるけども、うん、中には、その、間違った情報もあったりとかして、
はいはい、
これドラクエじゃなくて、
はいはい、
もう一つね、もう二代ね、RPG、ファイナルファンタジー。
あ、ファイナルファンタジー。
これファイナルファンタジーの7。というのは、まあ、これ、すごい、FF 史上でもトップクラスでね。うん、
いい作品
とした名作。これは僕は高校の3年、2年生か3年生ぐらいの時の、はい、確か1月に発売して、
はいはいはい、
で、僕、特に最初は買うつもりなかったところを、高校行く前に、コンビニ、はい、駅前のコンビニで、なんか、当時、ちょうどコンビニでゲームを売り始めた。
そうだ、そうだ、そうでしたね。
そうでしたっけ。
コンビニで買えるって話題になったんですよ。
そうそうそう。デジキューブって言って。で、コンビニで、むっちゃ宣伝してて、PV とかも流れてて、むちゃくちゃ欲しくなって、で、1月だからお年玉が、持ってたから、お年玉で買って、とりあえず学校行ってみんなに、FA7 買ったぜつって、じゃっつって、もう帰って、
帰っちゃう。
ちゃんと勉強してください。
3日間、ザーって言って、 クリアしたっていう。
3日、3日で
?3 日で。ずーっとやってたもんね。
そう。そうな。いや、ちょっとあれ確かにプレイステーションにね、移行して最初でしたから、うん、またその新しいものが出たってすごい、
うん、
CD だぞってこう、ディスクですから、うん、ソフトが。今までカセットだったのが、
めちゃくちゃ CD になって。で、CG でものすごいもう映画のような。
ポリゴンですよ、
まあうん。もちろん今のゲームと比べたらあれなんだけど、当時のゲームの中では、え、何こんなに綺麗なのっていう CG で。で、まあやっぱそれ、その頃もまだインターネットは、もしかしたらパソコン通信くらいあったかないかぐらいの、本当に Windows とかなかったんじゃないかなっていうぐらいの。97
年ですね。
そうなんだ。
あ、じゃあ Windows 98の、まだ Windows 3.1 ぐらいはあったのか。うん。まあ、とはいえ、なんかインターネットがまともにね、今みたいにないような時代とかだったんで、情報とかもやっぱ口コミね。うん、その時に今、まあ、中盤で、まあ、とある、まあ、メインキャラクターが、死んじゃう、
はい。
死んじゃうけども、死んじゃうけども、これが、はい、え、でも、あまりにも衝撃的にね、え、死んじゃうのっていうあれだったんで、はいはいはい、これが、生き返らせることができるよっていう噂を聞いて、こうすれば生き返らせるよって。
ありました、ありました。
友達の兄ちゃんが言ってたみたいな噂を聞いて、あ、しかもそれが割と現実的っぽかったから、むちゃくちゃ試したら、
都市伝説。
もう都市伝説で。
都市伝説
で。デマだ。生き返ることができる、できずに。という、まあまあそういうね、はい、当時はそういう。
泣きましたね、もう。
泣いちゃうの。
今でこそ、もう、インターネットでもすぐ、発売した日には、攻略の情報がある程度バーっとも、やっぱ、ね、もう発売日の、ちょっと早めに買ったりとかしてね、うん、なんかバーっとプレイする人とかいるんで。
なんか昔って攻略本みたいなの売ってませんでした
今も、今も売ってるけど、はいはいはい、で、今やっぱりインターネットで見れちゃうんで、はい、攻略本はむしろもうファンアイテムみたいな感じで、もう、むしろこう分厚くて、
はいはい、
で、なんかその写真とかいっぱい載ってて、攻略情報
を保存用の
とかね、あとはスタッフインタビューとか、そうなんですよ。
なるほど。
昔はね、もうこれ、で、ただ、昔の攻略本たまに間違ってる情報とかね、書いてあったりとかして。
あ
とあるゲームの攻略本で、
うんうん、
そのゲームは全64面とかのはずだったのに、はい、攻略本に表紙に全75ステージとかって書いてあって、え?僕の知らないステージがあるの?と思ったら、中開けたら64しか書いてないから、
ね、
そんな誤植が。
誤植結構あるんですよね。あれはね、面白いですけど。面白いですけど。
作ってる
から。これは、なんだったかな、
はい、
ファイナルファンタジー、タクティクスっていう、まあまあ、ファイナルファンタジーの、まあシリーズのあれがあって、
は
い、でそこで、とあるボスを、
はい、
に、まあ、アイテムを盗む、その、うん、能力があって、
うんうん、
で、その、とあるボスで、
はい、
まあ、源氏の固定とか、まあそういう、まあ、すごい強い、あれを、
はい、
その、盗める。
はい、
ただ、0.、その、確率的には、0% って出るけども、
はい、
でも攻略本には、いや、でもこのゲームでは、0. 何、小数点以下は切り捨てられるか、実は表示されてないけど、あるんだって言って、それがでも嘘なんで、でも0は0だから、絶対盗めない、盗めないのに盗めるって言って、むちゃくちゃ試した人がいるっていう、
まあ、
そういうご年ご職があったりとかね。
そっか。
はいはいはい。
でも試してみたくなっちゃいますもんね、そうやって書いてあったら。
やってやろうときなるんですよね。うん、本当に確率で。
もしかしたら、みたいな。へぇ
まあそういうこと
で、ね。
まあちょっとドラクエと FF の話だけでだいぶ、だいぶ。
こんなに話してるって感じ。
もうだいぶね。また、はいはいはい、じゃあなんか、これで興味持ったら、
はい。
プレイしてもらえると、
はい。
はい。はね、
プレイしないと。
またちょっとずつね、こういった話をね。はいあやさんに。
はい。ぜひ、
して、
まあ、
と思います。
はい。
はい。で、もう一個コーナーやろうかと思ったんですけど、時間が来てしまったので、次回持ち越しということでございます。今回はですね、ファンタジー作品のお話、
はい、
まあ、主に、ほとんどドラクエの話でございました。
はい。
はい。ここで告知でございます。まず、よしこですけども、
はい
先ほどメッセージにもございました。あ、もよせ、2月15日土曜日の夜7時から、王子の駅前のですね、北トピア、ツツジホールというところでございます。ゲストが今井あさみさん2度目の出演でございます。そちら、まだお席ございますので、よろしくお願いいたします。あと29日、2月の29日にですね、一立という、これ文化財的なとこなんですけども、そちらで、僕のいつも料理の会ございます。夕方5時、5時に、落語会。 1時間弱の落語会で6時から、食事、僕の手料理が食べられるという会でございます。そちらぜひお待ちしております。あやさんなんかありますか？
はい、私2月21日金曜日、学芸大学駅にありますコーヒー美学さんにてワンマンライブを行います。絶賛受付中ですので、チケットを申し込みの方がいらっしゃいましたら、お店の方へご連絡いただきたいと思います。
はい、ガジラくんなんか。
私直近ですと2月25日火曜日の夜7時半からの神田連雀亭という若手の寄席で独演会を予定しておりますので、よろしかったらちょっとチェックのお願いいたします。
はい、とまあこんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せへのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
アシスタントのあやと、
立川ガジラでした。
来週も聞いてね。